はい、ではですね、時間を過ぎましたので、最後の、第6部に入らせていただきたいと思います。いよいよ、最後になるわけですけども、ここではですね、ステップ6とステップ7が、第6部の内容になるわけなんですけれども、資格起業家としての組織論ですね、組織をどう作っていくかという話です。それから最終的にそこまでできた方がですね、今後どういうふうに収益を増やしていくか、お金を増やしていくかというようなお話をします。でそれからですね、最後特別編として、成功習慣、習慣的な話とか、チェックリスト、それから私のメッセージとかをお伝えさせていただいて、最後終わりにさせていただきたいというふうに思ってます。で、126ページですね、資格起業家の組織論ということです。このステップで身につけるポイントとしましては、どのポイントでスタッフを入れるのかというのを把握するということ、それからご自身の目指される方向性と組織規模というのを考えるということですね。最初から考える、規模感を持つということですね。で、あとは人材の採用について知るということ、でやってはいけないということがですね、全ての仕事を自分自身でやってしまうこと、自分だけで全部やろうとすることですね。こうしてしまうと売上の限度がすぐ見えます。ですからですね、全部自分でやってしまってはいけないということですね。それから、スタッフに任せないということですね。任せるときは任せるということです。で成功する心がけたいことですね、自分自身の会社の一員としてスタッフとして、育てる場合ですね、その場合はやはり、じっくり待つと、いうことです。それからですね、外注する場合というのは厳しく判断するということ、それが基本的に大事なことです。でここで最初にですね、その規模感というか組織についてちょっとお話しさせていただきたいんですけども、組織に関してですね、私自身もいろいろなこう、実験というか、人も対応してトータルで30人ぐらいの方をですね、お願いしたと思います。あれ一気に30人じゃなくてですね、トータルで30人ですね。そんなでかい会社ではないので、トータルで30人ぐらいの方を見てきたということですね。でその中で一人でスタートして、採用して、辞めて、繰り返し、外注扱いの時もありますけども、いろんなパターンでお願いしたんですね。でその時非常に今思うのがですね、創業時に一人でやってしまうとですね、やっぱり最終的に、個人企業プラスアルファの域をなかなか出られないというところがあります。でそれはですね、どういうことに陥っているかというと、私自身一年思ったのがですね、長く、育ててですね、大きく成長させたいと思ったスタッフはですね、やはり自分勝手な理由で辞めるんです。自分としてはですね、きちんとやっても、その人の都合でやめます。それはこちらでどうこうしたってよりも、その本人の事情です。逆に自分自身が従業員であればですね、自分の都合でやはりやめますよね。そういう意味でやはりこう、雇う方と雇われる方のギャップがあるということですね。で、1年間ですね、雇い、そして200なり、また雇いの繰り返しになってしまうと。で、結果として私は何を最初求めてたかというと、パートナーを求めてたんですね。辞めないでずっともう、利益が出るまで頑張ってくれるような方を求めてたわけです。でもやはりですね、そこはやはりこう、新しく雇うのとまた違うんですね。自分自身すごく思うのが、もし大きなビジネスをするんであれば、創業時にメンバーを捕まえておくべきというふうにすごく思います。やはりこう上場するような大きな会社さんで複数のメンバーで始めてないという方があまり聞いたことがありません。個人でスタートして後で役員が入ったというのはあまり聞かないです。やっぱり2人3人という役員絶対辞めない人っていうのがいる中で従業員雇って辞めてっていうのを繰り返しはありますが、1人でスタートしてうまくいった、大きくなった組織と大きくしたなった例というのはあまり聞いたことがありません。ですから大きい規模感を求める場合は最初からメンバーを入れるということですね。例えば三田村さんの事例で、ここに事例載っけてないんで勝手に喋るわけですけども、最初から数人のやっぱメンバーがいたそうですね。で三田村さんは最初から営業に特化したと。でもう一人いた税理士が業務に特化したと。なのでそこはもう創業メンバーして辞めない人、今もいらっしゃるそうなんですが、そういう人がいるからこそ安定して営業をすることができたということなんですね。ですから最初にこう規模感を大きくするんであれば、最初から創業メンバーを集めるというのも一つの発想です。サムラー業というとやはりこう一人で始めるというイメージがつきがちなので、もし規模感の大きいビジネスをしたいのであれば最初から創業メンバーを捕まえるということも一つの、考える余地があるかなというふうに思います。でやっぱり大きくなってきた後にそういうふうなメンバーを雇いたいと思ってもなかなかやはり来てくれないですね。創業時のメンバーと後から入ったメンバーでやはり違いますので、現在私はそれを課題にしています。でこれからやるビジネスに関しては最初からパートナーを組んでやっていますので、そこもまた一つ試していきたいと。でそういったノウハウをまとまったらまた提供していきたいというふうに思っています。 127ページです。資格起業家の組織論ということで書きましたけども、まあ、スタッフを入れる段階が資格起業家のセカンドステージというふうに書きました。まあ、だんだんですね、資格業として仕事をやってるとですね、資格業の仕事が入ってきて、まあ、最初にこう資格業として始めた場合ですね、その場合ですね、だんだんこう仕事をこなせなくなると。私自身2004年の9月にですね、初めて月商100万を超えた時がありまして、その時はですね、やっぱり正直忙しかったと。で、やっぱりそれをどんどん、それを2倍した時にこなせるかというと、やはりこなせないわけですね。ですから人を入れなければいけなくなると。です。ですからですね、そこはですね、今お話した通りですね、この先の規模感ですね、自分自身ビジネスをどこまで持っていきたいのかっていうのを考えておきたいというところですね。重要な質問。あなたはビジネスの規模をどこまで持っていきたいのかということです。マックスで100人、200人という会社に持っていきたいというのであれば、まあ、資格業にこだわらなくてもいいのかもしれませんし、あるいは10人、20人規模で持っていきたいというのであれば、最初からメンバーを入れてスタートするという方法を取らなければ、やはりうまくいかないと思います。で、やはりこの辺のイメージをですね、湧かないとなかなかうまくいかないと思います。やはりこう、大きな組織になることが必ずしも大成功ではないと思います。で、大きくしないことが望みであれば、現状維持も全く問題はありません。ご自身でスタートして、大きくしたくないというのであれば、その、スケールで止めていただくというのも一つのやり方です。ですから自分自身がイメージされる規模感というのはどのくらいかというのを意識していただきたいというのが、最初の前提です。128ページ。単発系の仕事が多い資格起業家の組織論ということを書いてあります。これは主に行政書士とかですね、一回で終わってしまう仕事が多い資格業に関してのことなんですけども、単発系の仕事が多い場合、資格業のスタッフとして雇用すると安定しない。まあ当たり前なんですが、資格業の仕事そのものが不安定なので、そこで採用すると安定しないと。ということです。顧問契約取れる場合はですね、別ページを参照なんでしていただきたいんですけども、資格業の仕事で単発系の仕事というのは、売上はですね、やっぱりこう、真横にはならないんですね。例えばまあ、資格業の仕事が回るようになってきて、うまくいくときにですね、例えば売上が、ここから始まって、進んできますけれども、まあ、ここまで極端じゃないにしろ、安定はさせにくいですね、単発系の仕事だと。例えば相続の仕事を中心した場合に、そんなに人は死なないですよね。まあ、その言い方でちょっと語弊がありますけども、まあ、今人が、例えば亡くなる時期というのは重なったりしますし、ない時はないわけですね。そこはこちらで左右できない。なので、売上はこういう動きをどうしてもしてしまうわけですね。資格業だけで考えると。プラスですね、先ほどのこう労働量で考えると、これだけ売上を上げると、今度はどの辺の労働量が必要なのかというと、基本的にまあ、労働量っていうのはこう、びっちりついていくわけですね。仕事が始まったらこういうこう、手続きの量も同じように増えるというのが資格業の仕事です。で、何が言いたいかというと、資格業の仕事で雇ってはいけないというのは、人件費は真横だからですね。人件費は一定でかかってしまうと。つまり、ここの部分がどうしても出てきてしまうことがあるわけですよ。だから、そういう時に、先生、仕事がないんですけど、どうしたらいいですかという状況に陥ってしまうと。そうすると無駄な人件費になってしまいますので、資格業の仕事で雇用すると、こういう時が出てしまいます。で、やはりですね、もちろん営業力もあるのかもしれませんけども、安定させにくいです。ですからこういう穴が出がちで、そうすると人件費でかかってしまった赤字になってしまう可能性があります。ですから、資格業の仕事では、なるべく雇わない。で、どういうふうに雇うかというと、別のビジネスで、雇うと。実際自分自身の会社組織の中で、資格業の仕事もやってもらいたいという場合にはですね、別の組織、別のビジネスの仕事を中心に手伝ってもらって、コントロールしてもらうと。自分自身のビジネスを売り上げ上げるためのコントロールを一緒にしてもらって、単発的にその人にも行政書士なりな行政書士の仕事を頼むという仕組みにしないと、それを人件費を賄うだけの収益上がりにくくなると。ですから、うちの場合で言えば、例えば出版ビジネスとかですね、今日、司会、務めさせてる藤井ですけども、出版関係のビジネスや、今回はこういうコンサルティング関係のものを担当していただいてます。で、それをやるからこそ、やっぱり採用できるわけであって、行政書士の仕事で、考えたらば、売上いい月はたくさん払えるけども、売上ない月に払えないということはできませんので、そういう環境ですと従業員も逃げていきますので、そういうことをしてはいけないと。できる限りコントロールしやすいビジネスで採用していくということで、その人が動いて、収益が増えるということです。 で、中央に書いてありますけども、キャッシュフローが不安定になると。で、そのため資格業だけのスタッフとして採用するとアンバランスになるということですね。ですから、ご自身の、自分のビジネスの方で、なるべく人を雇うようにするということがポイントです。で、組織のポイントとして安定しやすいビジネスで採用する。資格業の仕事のみで採用はしない。採用時の面接、意思の合致が重要になると。これが一番ですね。私自身採用するときにはかなり長い時間面談をします。で、それはですね、やはり行政書士の仕事をしたいと思って、来る方がっていうのは非常に多いからですね。別にそれは構わないんですけども、うちはそれだけではなく企業支援事業というのをやっているので、いろんなセミナーや教材の販売をしますけども、それでもいいですかと。で、それで OK をもらった方だけ採用するという方式をとっています。で、採用時のポイントですね、資格業を、の事務所で働きたいという方はですね、どうしてもその資格業の仕事がしたいという方が非常に多いです。ですので採用のポイントとしては資格業の仕事にこだわりすぎているスタッフではないかどうかということですね。私は行政書士の仕事をするために入ったのであって、それ以外の仕事はする責任はありませんとか言われてしまってすごい大変なので、それをしないということ。で、資格業家として採用するのであれば、資格業になりたい人を採用すると同じですね。業務はするけれども、その他の仕事を手を抜く。よくある、例えば税理士さんの相談なんかでも、うちのスタッフはなかなか営業とか考えてくれないんだよっていうことをおっしゃる方いるんですけども、当たり前です。税理士業するために入ってるわけですから。で、そこは最初に採用の時にコンセンサスが取れてないので、そういうミスマッチを生じるわけですね。で、最初から営業をしてほしいと。で、それも前提で採用するっていうのであれば、採用、営業資格に困るんだよねっていうのは通じますけども、税理士業として採用してるんであれば、税理士業をやってるので、それ以上言われることはない。というのが、採用される側の最もな主張だと思います。ですから採用時に、意思を明確に、こちらも提示して、やってもらうと。で、うちの場合は営業もやってもらうし、文章を書く仕事もやってもらいます。で、行政書士の仕事もあります。全部やってもらう人いないと正直きついですと。行政書士だけだと、違う仕事もしますので、求めてもと違うかもしれませんよと。いうことを必ずお話をします。それで、良かった、それでいいという方だけ採用してますので、で、資格企業家としてのスタンスに強調してくれる人かどうか、自分自身、今日は大義名分を作ってほしいということもお話しました。そういった大義名分のもとに、事業ベースを作り、で、自分自身を行うビジネスに同意してくれるか、そのスタンスを同意してくれるかどうか。これは非常に大事です。で、一番やっぱり気になるのがですね、じゃあ給料ってどういうふうにしたらいいかっていうのも、あると思います。で、私が最初にやってたのはですね、外注制度ですね。常に声をかけて2、3日以内の仕事でも動いてくれる人を20人ぐらい抱えるというのを目標にしてました。それは20人ぐらい に対してですね、何月何日までにこの仕事ができる人いますかと、金額はいくらですというような感じで、一つ一つ外注したんですけども、その場合はですね、まあ、給料に関してなんですけども、非常に安くやってもらってました。で、どういうふうに安くやってもらっていたかというと、修行僧を集めたわけですね。行政書士で成功した人を集めたんですね。で、行政書士の仕事を学びながら、ビジネスのことは何でも教えますと。で、その代わり給料安いけどいいですかっていう質問に出して、ぜひやらせてくださいという人だけお願いしたと。で、そういう人は仮にこちらが今月こんなに動いてもらってこれしか払ってないのに、正直申し訳ないなって思う人でも、横須賀先生のところで働けて、いろいろ勉強させていただいてですね、給料までもらえて僕は幸せですと言われたこともあるぐらいです。で、その回ですね、相手が求めるものに関して答えていれば、安い給料でも人を使うことは可能です。ただですね、これも私は学びました。これはですね、モチベーションが続きません。短期間でお願いする場合ならばいいです。まあ、普段、まあ、平日はですね、働いてて土日時間がある方とかであれば、土日ちょっとこの仕事をしてほしい、1万円の仕事をしてほしいということはですね、非常に好意的に受けてくれるんですけども、あまり安く、やってるとですね、人間現実に帰るんですね。最初は例えばまあ横須賀さんのところでこう勉強ができると給料安くても大丈夫と言ってるんですけど、だんだん時間が経つとですね、現実に気づくわけですね。こんだけ働いてるのにこんな金額で正直合わないなというふうに思うわけですね。最初言ってたこと全然違うわけなんですけども、やっぱりですね、時間がですね、モチベーションを下げます。なので最初短期間単発でお願いする場合は、安くて勉強させてあげるというようなスタンスは有効です。学生とかにすごい有効ですね。特に学生はすごい使えますの で、何がいいかというと、一つは素直だということですね。もうすごい素直ということ。それからですね、まあ、学生だと大学卒業したら、働いてくれないじゃんという意見もあるんですが、実はですね、大学生は卒業までは必ず働いてくれることが多いんですね。実はリミットがちゃんとあるんです。実は卒業してしまうと、一般の人だとですね、 まあ、いつでも辞められるんですね。でも大学生だとですね、卒業するまでお願いしますというと1年とか1年半とか2年とかっていう期間が保証できますので、そういった使い方もできます。実際私自身専修大学ですね、自分が所属してたゼミに行って、行政書士になりたい人いないかと、僕なりたいですという人、じゃあうちでちょっと勉強してみないかというと、じゃあ卒業まではいてくれるか、絶対いますと。でもその方は別の会社に就職しましたけども、卒業まではきちんと働いてくださいました。で、1年半ぐらいはその人とやり取りができたので、非常に良かったと思ってます。で、モチベーションが下がるという話なんですが、やはり1ヶ月から3ヶ月ぐらい発給で働くとですね、人間やはり現状に気づいてですね、もうちょっとお金もらえると割に合わないよなというふうになります。で、それはすごく勉強になりましたので、外部スタッフとして扱う場合はそれでいい。ただ長期的に雇う場合はですね、やはりきつくてもですね、ちゃんと支払うことですね、最初から。で、下手にケチらないことです。うちはですね、時給いくら払ってるかというと950円払ってですね、多分侍業の中で結構そこそこいい金額かなと思うんですけど、まあ、わかんないですが、行政書士とかの事務所の中ではそこそこいい金額払ってると思います。やはりこう、本来はもうちょっと低くしたいんだけど、あなたは見込んでたくさんのお金を払いますと。だからその分以上に返してくださいというこちらのスタンスを見せることによって一生懸命働いてもらうと。まあ、今日もスタッフも来てるんで、あまり内情言いたくないですけども、そういった気持ちでいますと。で、最終的に、まあ、安く人も使えますが、長期的に考えるときちんと払うものを払って、フェアな体制でいないとなかなか人は育ちにくいという現状があります。これが人件費と、それからまあ組織論ですね。で、129ページ見てください。じゃあ実際にどういう仕事を、スタッフに頼めばいいかという話です。タスクを振り分けます。タスクというのは作業とか仕事とかっていう意味ですけども、原則です。作業と仕事を分けてください。作業というのは誰でもできることです。仕事というのは皆さんご自身でしかできないことですね。これを明確にピックアップして分けるということです。で、究極に誰でもできる仕事を作業とここで呼びます。で、ご自身しかできない仕事に関しては仕事と呼びます。まあ、どういう言い方をされてもいいんですけども、で、作業をどんどん任せる。で、仕事は自分でやると。例えば、細かいことを言えば、自分自身のタスクの中で人に任せた作業は何か。例えば、書類の提出代行だったりですね。細かいことで言えば、宛名書きだったりですね。いろいろあると思うんですけども、そういった任せられる作業はどんどん外に振るということです。外出する仕事を任せられれば、自分の時間が2時間、3時間作れます。その中で自分しかできないことをするわけですね。で、自分しかできない仕事は何か。それはご自身の中のビジネスを作る。立ち上げる、広告をする、経営戦略を練る、例えばあとは執筆をするみたいなこともあります。ご自身でしかできないことですね。セミナーの企画を考えるとかですね、そういったことをしていただく。で、そういった時間が利益を生む時間になりますので、空いている時間は全て利益につながる仕事をしていただきたいと思います。このようにですね、もし現在も事務所を経営されている方はですね、ご自身の中の日常の作業ですね、作業というかまあタスクをですね、作業と仕事に分けてほしいと。その中で任せられるものはちょっとずつ任していく。そうすることによって自分の時間を作るということをしていただきたいと思います。130ページです。で、顧問契約が取れる資格業界の組織論と。これはまあ税理士さんの例ですけども、最初から作業ができる人を入れるとものすごい早いです。組織が大きくなってきた場合は一般企業の組織論を活用すると。これは先ほど三田村さんの事例を話しました。非常に三田村さんの事例うまいと思います。一番困るのは、困るというか立ち止まる一つの壁としては、一人で独立起業してクライアントさんが増えて仕事を任せたいけども、なかなかいい人がいない、育ってくれない、すぐ辞めてしまうというのがジレンマですね。せっかく教えても辞めてしまうと。ですから、その場合には最初からできる人をもう入れてしまうということですね。できれば、税理士さんと組んでやると。税理士さんは税理士さんと組んで、作業できる税理士さんを最初から入れてしまうということが一番手っ取り早いです。企業を大きくしてやる場合には手っ取り早いです。ただやっぱりその個々人の事情もあると思いますので、その辺はまあ事情によってやっていただきたいと思うんですけども、やはりですね、税理士さんの場合はですね、営業と作業というのを分ける。で、最終的に作業した後はですね、チェックをしなきゃいけないんですね。で、スタッフさんを入れたとしてもチェックしなきゃいけないというのは、やはり結局時間を潰していることになりますので、チェックまでできる人がいればまあ理想的ですね。で、最初から営業税理士、勤務税理士を分ける。で、その時にまあどういうふうに、じゃあそんな儲けられるかどうか分からないのに、最初からそういうふうにできるかって言ったら、まあ税理士さんですからお話するまでもないと思うんですけども、ランニングコストですね。まあ資本金が最初あると思います。で、月々かかる経費が、人件費と事務所の経費があると思います。 で、そこを超えるための、まあ、損益分岐点といいますか、クライアント数はいくつ獲得すればいいのかと。そうすると単純に目標点が見えるわけですね。10社獲得すれば黒字になるとかでも見えるわけですね。ですから三田村さんがおっしゃってたのは、自分自身損益分岐点が最初から分かってたんで突っ走るしか考えてなかったとおっしゃってました。そういった形でですね、税理士さんの方は、ぜひそういった形でもやっていただきたいなというふうに思います。で、最初からですね、大きくビジネスをしたいという場合にですね、まあ、組んでやったりすると思います。で、あるいはですね、資格起業家として、まあ、個人が大きくなってくると、まあ、知名度が上がってくると、一緒にビジネスをしようというパートナーシップを組んで仕事をするということが増えてくると思います。で、そうした場合にですね、どういうふうにパートナーを組んでいったらいいかという話も少ししたいと思います。まあ、例えばですね、少し、まあ、有名になってくると、一緒にセミナーやりませんかとか、共同で、まあ、なんか、対談とかしませんかという話が出てくると。で、いろんなビジネスをしませんかという話が出てきます。そういう時にですね、どういうふうにしたらいいか。で、最初にですね、失敗事例をお話します。どういうふう、複数でビジネスをやった時に、どうやったら、どうすると失敗してしまうかということですね。一番多い失敗は全員がリーダーになってしまう場合ですね。企業側が集まりますので、全員が主張すると。この間のツタヤの会議みたいなんですけども、全員が有名な起業家なので、私はまあともかくと有名な方なので、とにかく言い出したら止まらないんですね。ですからそういった時は、誰かがまとめたりしなきゃいけないんですけども、そういう場合はまとまりにくいので、それを見極めるですね。自己主張が強いだけ人が集まってしまうと非常にきついです。それから逆もダメです。リーダー不在です。起業家の方はですね、非常に苦労された方も多いです。私自身まあ引きこもったりしてましたけども、そのためですね、優しい人も結構多いんですね。逆にですね、その場合はですね、いやいや、どうぞ、なんとか先生のご意見をとか言ってですね、一向に意見が決まらない時があります。そういうリーダー不在の組織もうまくいきません。ですから、その場合はリーダーシップを取る必要があると。で、それからやってはいけないのが、利益が発生しないことですね。よく集まって何かしようよっていうのはあるんですけど、一番良くないですね。何かをやって利益を出しましょうと言って集まらないとダメです。お金を増やすためにですね、ビジネスをするわけですから、収益を上げてもビジネスをするわけですから、何か声をかける場合、人に会う場合、という場合にはですね、必ず何かお金になる話は、ぜひした方がいいかと思います。起業家たるものですね、一度起業家と経営者と会えば、儲け話を一つまとめて帰ってくるぐらいのですね、気持ちでいたらいいかなというふうに思います。じゃあ実際にどういうふうにやれば成功するかということですね。で、私自身がですね、三田村さんとセミナーをやったことがあります。ジョイントセミナーですね。今度もやらせていただきますけども、三田村さんと共同セミナーありました。で、どういうふうにやったかというと、まあ、三田村さんも結構、ああ見えてですね、非常にいい人なので、私の意見もすごい尊重してくれるんですね。私自身もまあ、三田村さんのおっしゃることでしたら、まあ、やりますっていう感じでやるんですけども、そこは2万5千か3万ぐらいのセミナーで、40人ぐらい集めたんですかね。で、それも、まあ、うまくいった例だと思います。で、どういうふうにやったかというと、これは私が、基本的にわがままにやったってですね。三田村さんがいい人っていうのは分かったので、企画から、サイト作成までこちらでやらせてくださいと。で、集客の部分をお願いしますというふうに、タスクを分けて、私自身が一方的にというか、まあ、リーダーシップを取ったということですね。で、片方がきちんと主導権を握る。で、その残りがサポートするという形が組織をやっていく中では基本的にうまくいく方向かなと思います。次回やる5人のチャリティーセミナーというのもあるんですけども、それは三田村さんが先導しました。で、集客に関して皆さんお願いしますときに、じゃあ私がサイトを作るんで、それはじゃあそこに対して集めてくださいと。で、皆さんは告知するだけでいいですというふうに、ある程度わがままにリーダーシップを、まあ、私と三田村さんに取ったわけですけども、結果皆さんのタスクが決まったわけですね。5人でチャリティーセミナーやったわけなんですけども、三田村さん企画立案、私がじゃあサイトを作ります、文章を作ります、できましたので、皆さんは告知をお願いします。で、単純に皆さん告知をしたら、まあ人が集まってちゃんと集客できたという経緯があります。ですから、複数で集まった場合、誰も、リーダーシップ取れない場合は、ある程度一人の方がわがままにやるということも必要です。それからですね、利益に関してですね、じゃあどういうふうに儲けをどういうふうに分配したらいいかということです。一番まずいのはですね、まあ3人ないし4人で集まって、じゃあ、セミナーをしましょうと。私、サイトを作るんで10万円欲しいです。私、文章を作るんで10万円欲しいですかっていう人が時々いるんですけども、こういう人はうまくいかないです。なぜかなんか最初からお金もらえると思っているので、結果としてはですね、利益を設けるためには、ある程度自分自身も犠牲を厭わなければいけないということを最初から理解しないとダメです。で、サイトを作るのに本当はこんだけかかってるんだけど、収益を上げるために一生懸命サイトを作って、結果として出た利益を折半すると。自分自身文章を書くのに時間かかっちゃうんだけどなと思っても、そこは犠牲をしてですね、 まあ、結果になるか犠牲とは言わないかもしれないですけども、時間を使って自分自身のことよりも結果を出すこと、利益を出すことを中心にする。例えば今話した5人のチャリティーセミナーでですね、私がサイトを作るんで三田さん20万欲しいんですよって言ったら、じゃあサイトいいですって言うとまた進まなくなってしまうわけですね。ですから実際に時間もかかってます。他の方もアイデア出したりするのに時間かかってます。でも誰一人としてですね、費用欲しいと言った人はいないです。で結果として1万3000のセミナーが100人集まってるわけですね。そういうことなので、最初からお金を求めないということですね。まず結果を出してその利益を割ると。で本当にかかってしまう経費というのは割ればいいと思います。例えばどうしても広告が必要で広告を出した場合には、利益から抜いたものをじゃあ皆さんで割りましょうというふうにしたらいいかなと思います。で以上がですね、資格起業家としての組織論ですね。簡単にまとめますと、資格業の仕事として人を雇うと、非常に人件費との、まあ、アンバランスが出てキャッシュフローが不安定になるという部分があります。ですから雇うのであれば、ご自身が作られるビジネス、コントロールしやすいビジネスので雇う。で、安く雇う場合には、モチベーションを上げる、まあ、勉強できますよと、何でも教えますよとモチベーションを上げる方法で短期的には使えますけども、やはり長期的に育てる場合にはきちんと給料を払う、お金を払って、フェアな関係でいるということが大事です。で、大切なことは、作業と仕事を分けるということ。自分自身じゃなくてもいいことはどんどん任せていくということですね。私自身こういろいろと人に任せることによって自分自身の時間を作りました。そこでやはり、自分の、まあ、セミナーを企画したりですね、本の、企画書を書いたりですね、そういったことをしました。ですのでそうやってですね、ぜひ組織についてはやっていただきたいと思います。で最後にですね、ステップ7として資格関連企業を目指すということです。131ページですね。ここはですね、もう本当に、抽象的なことも多いんですけども、より大きく、するためには、で、どんな発想を持ったらいいかということですね。このステップに身につけるポイントとしては、自分自身の目標を立てるということ。これも繰り返しです。で、今度はどんどん規模感を大きくしていくということですね。最初1000万達成できた。1000万目標を立てて達成できたということであれば、今度は2000万を目指す。あるいは3000万を目指す。あるいは他のビジネスで1000万のビジネスを作るとか。例えばですね、1億のビジネスをしたいと思ったら、すごく難しく感じますけども、これも最初にお話した分割の法則を使うと。1000万のビジネスを10個、1年ずつ作っていくっていうふうに考えると、そんなに極端に非現実的ではなくなってくると思うんですね。1年目で1000万を作る。2年目で1000万を作る。で、もちろん継続していくわけですけど、そういうふうに分割をしていくっていうのも一つの方法です。で、自分自身がどこの規模まで目指したいかっていうのもまた関わってくるんですけども、ここまで来て自分自身ビジネスと組み立てられますと、だんだんマーケティングも分かってきますので、自分自身でビジネスをコントロールできるようになってきます。そうすると今度は何をしているかというと、最終的にどこまで行きたいのかですね、目標を立ててそれを達成するために何か質問を繰り返していくだけです。で、目標に必要なものを、情報、お金、人は何かということを考える。例えば3000万のビジネスを達成するために必要なビジネスはどんなビジネスか、そのビジネスを作るために必要な情報は何か、お金はどのくらい必要か、どのくらい人が必要かという質問を適切にしていくと。そうすることによってすることができてくるわけです。で、やはり大切なのが質問を対応するということです。で、成功する、心がけたいこと。で、ここまで来たらですね、自分なりの成功哲学をぜひ持っていただきたいと思います。最近、まあ、インターネットビジネスでいろんなものを売ったりですね、こんなのが本当儲かってるのかみたいなのはいろいろありますけどもですね、哲学がないですね。自分自身ですね、せっかくまあ自分人生を使ってですね、ビジネスをするんであるから、ありますから、ぜひ哲学を持っていただきたいと思います。儲かればいいって言わなくてですね、自分自身の哲学を持って、理想を持って儲かるからこそやっぱかっこいいなと思いますので、自分なりの成功哲学を持ってぜひください。で、それから常に最初の目的を忘れないこと。マイナスのスパイラルに入らないことですね。資格業の一番悪いパターンはですね、最初は独立企業をしてですね、お金が欲しいと、豊かになりたい、家族や社員を幸せにしたいと思ってた。で、独立企業したと。ところが、資格業で始めて、やはりこう、最初からうまくいかないので、稼ぎにくいので、うまくいかないと。そうするとですね、それを正当化する理由を探し始めるんですね。俺は金のためにやってるんじゃないんだと。で、行政の仕事を、がどうしてもしたくて、そういう法律とかしたくて、だから金のためにやってるんじゃないと、そういうふうに思ってしまうと、最初の目標をもう忘れてしまってるんですね。本来は独立企業をして豊かになりたい、お金持ちになれると思ったにもかかわらず、資格を取って資格をやってしまったことに対してですね、マイナスのスパイラルに入ってしまうと。そうしてしまうと、 人を批判し出すんですけども、自分自身まあ勉強ばかりしてなかなか稼げない、でも、別に稼ぐが目的じゃないからと言い出してしまうと、お金ではないと言い出してしまうと、でも本来の目的というのはやはり独立起業して理想的な起業家になりたい、経営者になりたいという目標があったと思うんですね。ですからその最初の目標、目的を忘れないでいてほしいということですね。それがやはり心がけていただきたいことです。132ページです。資格関連企業を目指そうと。で、私自身の目標なんですけども、まあ、漠然としてますが、史上最大の資格関連企業になりたいというのが一つの目標であります。でもですね、資格業からスタートして資格業だけですとやはり限度があります。発生する頻度もありますし、要は、マーケットがどのくらいかって考えるとですね、そこまで、例えば100億とかはなかなか現実的に考えにくいビジネスと思います。ですので、もう資格業にとらわれず、目指したいものを目指してください。途中でやっていく途中でですね、変わってきます。自分自身適性を知ることによってですね、自分の転職はどうやら社会保険労務士ではないなとか、税理士ではないなと思うこともあります。で、そこも税理士としてしなきゃいけないっていうのはやはり思い込みであってですね、本来の目的は独立企業をして豊かになりたいというのが目的だったと思うんです。ですので、とらわれず目指したいものを目指していただきたい。最初のビジネスを立ち上げるに関しては、資格業というのは信用度がありますので、ビジネスも立ち上げやすいという特性がありますので、まずは資格起業家のビジネスモデルでご自身のビジネスを作り、収益を上げていただくと。で、結果、経営、マーケティングですね、ビジネスをコントロールできるようになったらですね、今度はもう目指したいものをぜひ目指していただきたいと思います。ここでも適切な質問をしてほしいわけですね。あなたが目指している目標は 何かですね。どのくらいの規模感のビジネスをしたいのか。まあ、ここまで来て、まあ、本当に発想はまあかなり自由にとらわれないでやれるようになると思うんですけども、本当ここから先はですね、自分自身と向き合って自分に適切な質問をし、その目標を達成に必要なものは何かというのを考える。これの繰り返しです。で、基本的には、まあ、いろんな目標があると思うんですが、まあ、単純には売上目標達成額を高くしていくというのが一つのやり方ですね。今日最初にお話しした目標7掛けの法則の通りですね、大きな目標を掲げない限り、それを超えることは絶対にできないです。で、そのために必要なのがコミットというお話をしましたね。バカにされてもとにかく言うと。例えばですね、私自分自身のことを言いますと、実は今年は1億を目指します。でも多分達成できないと思います。でも、言うからこそやらなければいけない。まあ社員とかには言ってますけども、言うからこそやらなきゃいけない。でも、一生懸命やって、例えば4000万、5000万達成できたら、当初の目標をものすごい超えてるわけですね。ですから真剣に考える。で、コミットするということが大事です。で、ポイントとしてはですね、これからはですね、年間売上目標を立てていく。で、どんどん高くしていくわけですね。1000万達成できたら2000万にする。2000万達成するためにはどうしたらいいかというふうにどんどん適切な質問をしていくわけですね。で、今度は分割の法則で月間売上目標を立てるわけです。2000万を12で割る。で、その12で割って、今ちょっと割り算が自分ですぐできませんけども、まあその出た数字をまた割ると。自分自身30万のビジネスならできる。だったら30万のビジネスを3つ作る、4つ作るという発想は可能だと思います。で、1人で限界であれば、コントロールできるところで人を雇うという繰り返しです。で、その立てた売上目標額というのがいくらか。で、そのため必要なことは何かというふうに考える。これの繰り返しです。で、最初の目的を忘れないというのが大事です。で、ここまで来たらですね、ちょっとまたずれますけども、商業出版もぜひ考えていただきたいと思います。本を出すということですね。今日いらっしゃった吉川さんも、本を出されておりますけども、私自身も本を、出しました。で、本を出すことに何が変わるかと言いますと、自分はそんな変わらないんですが、周りが変わります。出版社の目が変わりますね。実は、今度次回作考えてるんですけどとかっていう思ってもない人がですね、声をかけてきたりするんです。自分は変わりませんけど、周りが変わります。で、セミナーの依頼がガンガン増えます。マスコミの取材も増えます。印税はそんな儲かりません。ですから期待しないでやるということです。それからですね、本を出すと、価格も上げられます。ブランドがつきますので、資格業の単価も上げることができます。あと本に関してはですね、本から始まる戦略というのもありますので、徐々に、まあ、今後別の機会にお話しさせていただきたいというふうに考えています。133ページお願いします。で、稼ぐ方法を増やしていく。で、これまではですね、自分自身のビジネスを作るという、それにマーケティングをかけるというような話を中心にさせていただきました。今度はですね、その稼ぎ方の視点を変えていただきたい。原則です。大きく分けて稼ぐ方法を3つ持つということが大事です。一つは短期的に稼ぐビジネスですね。1ヶ月2ヶ月単位で回収できるビジネスを自分自身持っているかどうか。例えばセミナーや教材、短期的に稼げるかどうか。で、長期的ビジネス収入ですね。例えば通信しての塾をするとかですね。長期的に入ってくる収入があるかどうか、作れるかどうかという質問をする。 それから投資ですね。で、私自身やって思ったのがですね、ビジネスだけやってるとですね、意外とお金たまらないです。増えないです。ですから入ってきたお金を投資に回す。お金でお金を増やすということをしないと、本来の目的であるお金をたくさん稼いで豊かになりたいというにはなかなか近づけないです。もちろんビジネスだけできちんとやれば収益出ますけども、税金というのもちゃんとありますし、なかなかですね、ビジネスだけだと思った以上に増えなかったりします。ですので考え方としては3つ持っていただきたいわけですね。まあ、言い方を変えて言うならばですね、種をまいてすぐ芽が出るものなのか、種をまいて数年かかって木が出て実がなるものなのか、それとも10年20年単位で木が育っていくのか、そんなイメージですね。でやはりですね、ビジネスも複数ないと安定しません。で私自身、事業ベースですね、企業支援事業ということで進めてたくさんのビジネスをやっています。で、はたから見たらですね、なんでそんなにやるんだと、一つに集中したらいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分自身のことをですね、それほどすごい人と思ってませんので、一つに集中してそれを絶対成功させるっていうことの方が逆に難しいと思うんですね。10個やって9個失敗するのは、できそうな気がするんですね。まあ、複数立ち上げてできたものをやっていくというのも一つのやり方だと思います。あとはですね、まあ、本の中でも話してるんですけども、複数のエンジンを持つということですね。飛行機なんかはエンジンをたくさん搭載してますね。で、あれはですね、まあ、言うまでもないと思うんですが、一つが壊れても他が動いてるから動き続けるという理論ですね。ですから、資格業だけで考えた場合に、資格業の仕事しかないというのはエンジンが一つしか積んでない状況。資格業の仕事が消えたら、そのエンジンはなくなってしまうので動けなくなると。ですから、たくさんの収入源を持つのは非常に大事。で、うちの場合はですね、たくさんコンテンツ販売ですね、出版プロデュースね、自分自身印税をするなり、印税収入なりですね、あとは会社設立の手続きなり、その他の、行政書士の手続きであり、様々な、ビジネスを展開します。一つが倒れても他が入ってくるので、基本的に安定させやすいんですね。ですからですね、複数のビジネスを持つというのも非常に大事です。で、あとはですね、そのビジネスに得た、資金をですね、投資に回すことというのも、大事です。もし投資がまあお嫌いな方というのはまあされなくてもいいですけれども、私自身はやはり最低でもこの3つの方法というのを視点を変えて持っていただくというのは非常に大事かなというふうに思っています。まあ、投資に関してはですね、いろんなやり方とかタイミングとか、時期とか同じですね、があると思いますので、その辺は独自に学ばれてほしいと思います。私自身も学んでいきたいと思っています。で、134ページですね。で、これは今の質問ですね。ご自身のビジネスの短期的収入は何かあるか、ご自身のビジネスの長期的収入はあるか、それは何か、ご自身ができる投資が何かあるかどうか、常に、お金に入ってくることに関してはこういう3つのポイントですね。今が儲かればいいやという考えで言ってしまうと、3年後5年後何してるかすら見えない。そうすると結局お金があっても不安になってしまうわけですね。で、長期的に稼げる戦略を考えるということから投資も考えるということです。以上がですね、ステップ7の、資格関連企業を目指すには、という話です。稼ぐ方法の視点を変えて、3つの、視点を見ると。で、それからですね、適切な質問を繰り返すことによって、売上目標達成額を大きくし、それに対して適切な質問をしていくということで、ご自身の、目標がどんどん達成されていくと。で、やはり忘れてほしくないのが最初の立てた本来の目標ですね、目的ですね。なぜ独立起業するのか、ということですね。マイナスのスパイラルに入れないことというのが大事です。で、最後に135ページ特別編ということで、私からの、まあ、仲間メッセージに近いものなんですが、このステップで身につけるポイント、良い習慣を身につける、それから私が大切にしてほしいことというのを書いてあります。136ページご覧ください。で、できればですね、成功、まあ、習慣として習慣的にしてほしいということをここに書いてあります。1と2ですね。勉強する習慣をぜひつけてください。まあ、自分自身でですね、まあ、体験を通じてですね、学ぶことっていうのはもちろん大切なんですけれども、自分一人っていうのはやはり限界があるんですね。で、世の中にですね、例えば CD 教材とか、まあ、本とかもそうですけれども、人の、例えば10年、15年という経験をまとめて、売ってくれてますので、いろんなところから学ぶ習慣をつけるとすごくいいと思います。私自身ですね、ビジネス書はそんなに多くは読まないんですけど、やはり気になったものはやはり目を通していますし、私が好きなのは CD 関係の教材ですね。あれはもう場所を取らないので、とにかく iPod にたくさん入れてですね、毎日聞くようにしています。で、やはりおすすめなのがオーディオ教材ですね。成功者の音声を聞くというのはやっぱり非常に役に立ちます。で、それで繰り返し繰り返し聞くことによって、その成功者の息遣いを聞くと。ノウハウを聞くと。 で、そういう習慣をつけていくことですね。やはりこう自分で勉強しようと思って勉強しないと勉強しません。自然と勉強する人いませんので、特にオーディオ教材非常に楽なので、本が苦手という方はぜひ CD を聞く癖をつけてほしいと思います。それからまた出ましたけども、早起きと長時間労働ですね。早起きは本当にいいことです。マスクにも出られますし、自分の時間が増えますし、特にですね、やり直しというか、一日のやり直しを聞くというのは非常に大きいですね。4時台に起きるとですね、一旦こう仕事の計画とか立てられますので、失敗してしまう前にですね、取り返しは聞くと、例えば普通に9時に始めて6時に見つける仕事もですね、4時ぐらいに始めればですね、午後の昼過ぎぐらいに見つけるということもあります。で、単純にですね、労働時間が伸びます。で、余裕が出ます。朝4時過ぎに起きて6時から始めて6時まで仕事をしたら大体まあ12時間近く仕事するわけですね。9時に起きて12時間仕事しようと思ったらすごい大変なんですけども、早起きするとすごくできます。で、やはり最初からですね、質がいい仕事はできませんので、とにかく量をこなすということをやっていただきたいと思います。天才の人は別です。短時間できると思いますけども。で、セルフイメージを時々チェックする。自分自身のセルフイメージがどうなっているか、自分はどこの理想に向かって、どんな理想像に向かっていってるのかっていうのをぜひ常に意識していただきたいと思います。常にチェックして自分がなりたい理想像に近づいているかどうか。で、段階ごとにやはり自分自身が目指す理想的な像というのは変わると思いますので、段階的に上げていくということです。それから知識情報の整理というのを時々していただきたいと思います。で、勉強熱心な方、非常に興味を出してくださっている方多いと思いますけども、知識情報が増えるとですね、今度は整理する作業が必要になります。情報を受けるだけでですね、確かに役目は立つんですけども、まとめるという作業をしないとなかなか自分自身のビジネスに生きないんですね。まとめるという言葉を言い換えると、アウトプットするということになりますね。よく言うと、私自身何をしているかというと、3ヶ月に一度ぐらいはですね、何もないところですね、情報がないところ、インターネットも電話もないところに閉じこもって、今まで出てきた情報、知識、何ができるかということで、大学ノートだけを持って、考えるということをします。で、それで、例えばこういったコンサルティングのことですとか、セミナーの企画とかを考えたり、そういった今までの情報を自分自身どう活かすかということをすることによって、利益につながるようなことができるようになりますので、たくさんの情報を得たら、時々まとめること、整理すること、アウトプットすることです。あとはですね、知識情報に関してはですね、分け隔てなく全部取るということですね。特に情報は全部取った方がいいと思います。その本は読まないからとか、その雑誌あんまり読まないからとか、っていうと、意外とやっぱりこう、異業種から学ぶということは非常に多いです。で、特に資格業の場合はですね、前例的にですね、先輩の成功例を学ぶ傾向にあります。で、確かにそれはそれでうまくいく可能性あるんですけども、その先輩以上になるのは難しいですね。やはり成功された方というのは異業種の血が入った方というのが多いです。他の異業種の方法を真似たら誰もその業界でやってなかったのを成功したというのは多くあるパターンです。ですから、そういったことも参考にして、たくさん情報を得ていただきたいと思います。その中で取捨選択して使える情報を残していっていただければと思います。成功習慣2です。137ページです。初心に帰るということ。先ほども言いましたけども、なぜ独立起業するのかですね。動機の部分ですね。で、何かこう迷ったとき、やる気がないときは初心に帰るということ、そもそもの目的に帰ること、そもそもの動機に帰ることというのが自分自身をやる気にさせます。まあ、あとやる気が出ないというときにはですね、人に会うということが一番です。人に会って話をするというのが一番です。私みたいに引きこもってはいけないです。人に会うということ。それからですね、もうだんだん観念的なことになってきますけど、やはり家族、友人、周りの人と対戦してほしいと思います。よく言われることだと思うんですけれども、ビジネスがうまくいきだすと家族に問題が起きたりします。で、私自身ですね、本当に起きました。2005年はですね、まあ、本が出て、有名なライブドアでセミナーを言い、ビジネスは非常に好調だったんですけども、家族が急にバタバタと倒れたりですね、家族な、まあ、亡くなる方がいたりですね、そういうことがありました。やはり気づいてからでは遅いですので、家族は大切にしていただき、友人も大切にしていただきたいと思います。それからですね、最終目標を想定することですね。で、一番最初に言いましたけども、自分自身、ご自身の人生で何を一体成し遂げたいのかというのを常に考えてほしいということですね。私自身がですね、本当にこう人生がどうとかっていうのは本当におこがましいんですけども、皆さんご自身のそれぞれ大切な人生ですのでね、特に資格業そのものに縛られるというのはもったないと思います。ですから、ご自身の納得できる最終目標を見つけて人生を成し遂げたいということまで、言っていただければというふうに思います。138ページです。で、ここは簡単なチェックリストを入れました。時々チェックをしてご自身の状況を把握してください。 で、全てにチェック入るということが大事じゃなくてですね、状況を把握するということが大事ですね。現在自分自身どのくらいのことができているんだろうが、どのくらいの状況なのかというのを簡単なチェックリストにしております。ですから、自分自身調子が悪いなとかうまくいかないなというときは、自分自身の、環境ですね、ビジネス、人生、健康、環境のチェックというのを時々していただきたいと思います。139ページ最後になります。今日6時間にわたってお話してきましたけれども、最後です。最後、私からのメッセージということでお話しさせていただいて終わりにしたいと思います。このカリキュラムというか、まあ、このセミナーなんですけれども、最初にあった質問ですね。今ある知識経験で、お金も人脈も経験もなかった企業前の自分に対して、月100万以上の月収を達成するために、1日でどんなアドバイスをしたらいいかという質問に答えたのは、このセミナーであり、カリキュラムであります。で、そのですね、中身はですね、私自身がこう、紆余曲折してきた経験をですね、最短距離で進めるように書き下ろしたものです。で、本書、まあ、今日セミナーを受けた方がですね、今日きっかけに資格起業家として成功されることを非常に私は心から願ってます。で、ゼロから始めることというのは、やっぱり、とても大変で勇気がいることだと思います。で、実際にこう、セミナーを受けたけどもですね、不安でしょうがないという方もおっしゃるという方もいらっしゃると思いますけども、不安の消し方に関しては最初にお話した通りです。で、無意識的なこう、まあ、不安というのはなかなか消せないと思います。ただですね、やっぱり不安ですけども、私自身もお金もない時からスタートして、すごく不安でしたけども、やっぱりこう自分の目標があるんであればですね、少しずつやっぱり歩みを進めるということが大事だと思います。私自身がビジネスを始めようと思った時、本当にあんまなかったんですね。貯金も本当に30万程度。で、会社をリストラされてもショックで引きこもって2チャンネル大好きだったわけなんですけども、6畳のアパートで電話やですね、ガスも止められるほどの、貧乏な状況だったわけです。で、まあ、ゼロから始める方であってもですね、もしくは今後さらにステップアップされる方でもですね、私より今悲惨な状況に、当時の私の悲惨な状況にいる方より、よりもね、悲惨な状況にある方ってのはあまりいないと思いますので、ぜひ歩みを進めていっていただきたいと思います。で、最初から大きなことを成し遂げられなくても大丈夫です。1年で1万稼いで終わりっていうよりも、10年かけて生き残った方が私は価値があると思います。最終的に目標は何なのか、生き残ること、自分自身稼ぐこと、最初の目標を達成することですので、焦らなくていいと思います。で、またですね、この理論はですね、従来の資格業にない発想ですので、もしかしたらですね、老舗の先輩方にですね、なんか言われるかもしれません。でもまあ、ほっときましょう。その方にですね、なんか言われるってのはあんまり良くないです。まあ、話は140ページの方に行くんですけども、私自身すごく、この仕事を始めて思うのがですね、先輩侍業からの押し付け価値観というのが非常に嫌でですね、行政書士とはこうあるべきだっていうのがもううざったくてしょうがないと。そんな自分で書類を作ってた、で、自分でこう提出して、そういうことをきちんとしなきゃいけないんだよっていう。それは確かにそういう一つの美学かもしれないんですけども、自分自身の目標、人生まで左右されたくないというのが最初の思いでした。収入もちゃんと欲しいですし、資格業としても成功したい。そういった中で解決策として考えてきたのが今日お話した資格起業家理論です。ですのでですね、まあ先輩に、まああれこれ言われたら、まあ、ほっときましょうと。自分自身の、まあ、人生を豊かにするためにぜひ進んでいただきたいというふうに思います。で、ご自身ですね、自分自身がどちらが納得できるか、周りを幸せにできるか、自分を幸せにできるかということを、ぜひ考えていただきたいと思います。何度もお話ししてきましたけれども、ご自身の人生何を成し遂げたいのか、最初の質問はこちらです。次にこの質問をして、自分自身の目標というのを達成するために進んでいただきたいと思います。で、最後にですね、私自身の夢として、資格業界、人気業界にしたいというのが、本気で思ってます。アパレルとか、マスコミとか、その大学でこう就職活動する方がどうしても資格業界に行きたいと。いうような業界にしたいですね。それは私自身救ってもらったという恩があります。あとは、ま、せっかく、資格というのを何らかの縁でもらったので、何かしら楽だったいと思います。そのためにどうしたらいいかというと、やはりたくさん稼いでる成功者が出ないとやはりダメだと思ってるんですね。ですからこういった、セミナーをしたりしてるわけです。たくさん稼いで成功例になって、後に続く人の目標になっていただきたいというふうに私は思っています。で、一人でもやはり多く、成功する資格起業家が生まれるということを私は願っていますし、今日のセミナーがですね、そのきっかけとなる、一日になれば非常に私も幸いだと思います。6時間というですね、非常に長丁場でしたけれども、最後まで、集中して聞いていただいて誠にありがとうございました。今日のセミナーはこちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。